誠一と
若林圭のメタバースエトセトラ、はい、
はい、
っていうわけで、5月にスタートしたこの次世代インターネットの行方を考えるポッドキャスト、待望のポッドキャスト、
待望のポッドキャストですね。
メタバース
半年、
はい、メタバースエトセトラでございますということで、今回エピソード2っていうことになるんですけれども、はい、前エピソードではエピックゲームズによるバンドキャンプ買収っていうお題で3話お話ししましたけれども、
はい、
まあ、中心的な話題としてはそのクリエイターエコノミーやファンダムエコノミーっていう話だったわけですが、はい、今回はまあその流れも受けて初ゲストをお迎えしてですね、お送りしたいと思っておりますと。ホストは私、国庁舎の若林と、パノラマティクスの斉藤誠一さんでお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします、
は
い。
エピソードを公開されて皆さんお聞きの方は、音楽に関して聞いていただいていると思うんですけど、実は音楽、僕の、友人の、今、ミューテックジャパンとかやってる、竹川純一さんプロデュースで、はい、早岡くんっていうアーティストに作っていただいたので、ちょっと一応クレジットとして言わせていただきます。
はい。
はい。
ありがとうございます。前回というか前エピソード、どうでした？なんかもう大反響だったみたいなことがあれば。
ま
あ、
僕の中ではめちゃめちゃ大反響で、
ま
あそのエピック、ちょうどあれ収録してたのがちょっと前じゃないですか。
うん、そうね、4月ぐらいね。
ちょうどバンドキャンプフライデーが4月になるから、4月にやるから、うん、エピックの3回バンドキャンプが入った時なんかアクションが起きてくるんじゃないかみたいなことを言ってたんだけど、まあ、4月には起きなかったですね。ただファンダム、まあ、今日もそうですけど、ファンダムクリエイターズエコノミーに関しては、なんかすごいいろんなところに聞きません？
僕はもう世の中と全く接触を絶ってるので、もうこの、
あ、そうですか。
全然入ってこないですけど、どう？
でもファンダムに関してはやっぱりいろんなところで聞きますよね。だから、なんか、この前も引用しましたけど、ケビン・ケリー、のその言葉で、まあ一人のクリエイターは1000人のディープファンによって支えられるっていうところは、結構いろんなところでリファレンスとして使われてるのが、聞くので、まあそういうふうに、まあ全体的な風潮として入ってきたなって感じが。
まあウェブさんみたいな話でね、
そうですね。
まあ特に、その VC の人たちとかが、もう1000人じゃなくて100人で食えるんだっていうふうな、ことをまあ言うようになってきてるっていうふうなことで、まあそんな話も今日出てくると思うんですけども、はい、で、はい、今回はですね、2021年に芥川賞を受賞された作家の李琴美さんをお迎えしてお送りしたいと思っております。李さんよろしくお願いします。
李琴美です。よろしくお願いします。
お願いします。
まず簡単にちょっと李さんの略歴をご紹介させていただくんですが、まあちょっとこれ李さんのホームページからそのまんま読ませていただくんですけど、1989年台湾生まれ。2013年に来日。2017年初めて第二言語である日本語で書いた小説、一人前にて第60回群像新人文学賞優秀作を受賞。2019年小説5つ数えれば三日月が。で、第161回芥川龍之介賞。第41回野間文芸新人賞候補になると。で、2021年小説ポラリスが降り注ぐ夜で第71回芸術選奨新人賞を受賞。小説彼岸花が咲く島で第34回三島由紀夫賞候補。第165回芥川龍之介賞を受賞というプロフィールになっておりますが。
いや、すごいですね。
すごいプロフィールですね、これ。
すごい、すごいですか。
すごくない？
すごいと思いますよ。
と言えば、まあすごいんでしょうね。はい。
すごい。でもあれですよね。日本語で小説書き始めたのがいつぐらいからなんでしたっけ？
2016年ですね。本当にデビュー作の一人前が初めての日本語の小説で。
すごい。それでいきなり、あれですもんね。群像新人文学賞優秀作。
私もびっくりしました。はい。
すごいね。これ、自分で応募されたんですか？これは。
そうですね。
新人賞みたいなやつか。はいはい、なるほど。で、まあ、今回ね、なぜ李さんをお迎えしたかというと、
はい、
ちょっと作家デビュー5周年になるんですね、今年が。はい、で、その NFT で小説を販売するというプロジェクトを立ち上げられて、今日実は収録、今日が何でしたっけ？ 5 月。
5月の19日です。
19日なんですけど、5月20日から販売するっていうふうな、ことになってまして、まあ、小説 NFT っていうんですかね。
はい、
なんかそういうプロジェクトを、ちょっと、まあ、実験的に挑戦されてるってことだと思うんですけど、
うん、
まあ、そんな話を私の方で聞きつけまして。
早速コンタクト
と。そうそう、どういうことっつって、お迎えしたということになりますが、まあ、そもそもどういうきっかけで NFT でやってみようかっていうことをお考えになったのか、まあ、ちょっとそこからお伺いできたらと思います。
まず NFT って結構ここ数年間、まあ、ちょっと話題になっているんですよね、はい、ただそれはあくまでもアート業界とか音楽業界の話であんまり小説家には関係ない話なのかなと思っていたんですけれども、はい、知り合いの作家で小野由美幸さんという、ね、うん、女性の SF 作家がいるんですけれども、はい、彼女が自分のその既に単行本になっている小説作品の中の一つの短編を抜き出してその NFT 化して、売り出したというのを、うん、去年知ってですね。で、ちょっと彼女とお茶をする機会があって、雑談で、あれは何だったのみたいな、そういう、ね、感じ、まあ、軽い感じで、まあ、話をするとですね、で、彼女も軽い気持ち、軽い感じで、あ、リーさんをやってみればいいんじゃないか、みたいな。
なるほど。
そうそうそう。まあ、その時はまだ、どうのかなみたいな感じだったんですけども、あとで自分でいろいろ調べると、まあ確かにまあいろんな可能性があるかもわからないという。だからまあやってみる価値はあるという感じで。まあでも私の性格はまああんまり中途半端な感じじゃない、中途半端なもの好きじゃないので、やるならまあちゃんとやるという感じなので、今回ちゃんとそのプロジェクトにして、編集者をつけて、その声優さんとかも探して。
あ、そこそこ。
そうそうそう。自分で仲間を集めて、一つのそういう今回のね、流行っていう、私の初期の短編、うん、を、まあ、小説の NFT として、まあ、売り出したっていう感じですね。
なるほど。これ、はい、あれですよね。小説に、基本的に数量限定になっていて、まあ、それに、まあ、特典がついてるみたいな考え方で大丈夫ですか？
そうですね。基本的に、まあ、プレミアム版の電子書籍みたいな感じ、そういうふうに捉えていただけるといいんですけれども、はいはい、小説はやっぱり大量流通するのが望ましいと思っていて、だからその今回の小説も別にその将来的には紙の形でまた出版する可能性も全然あるんですけれども、うん、今回買った人にだけ特典をつけるというのが、はい、今回の、趣旨です。
特典は何がつくんでしたっけ？
うん、はい。まず、その、まあ何種類かあるんですけど、まず今回のプロジェクトは、まあ、流行という小説を日本語だけじゃなくて、私自身の翻訳で中国語にも、訳して出している。はい。で、中国語も繁体字と簡体字の 両方あるんですね。
これってちょっと待ってくださいよ。はい。これ両方ご自分で翻訳したんですか？
そうですね。はい。
繁体字と簡体字は文法も違うんでしたっけ？
文法はそんなに違わないんです。まあちょっと、言葉が違うというのがあるんですけど。
そっかそっかそっかそっか。
はい。で、まあでもどちらも中国語ではあるので、自分でまず、私の母語は台湾の中国語、つまり繁体字の方ですけれども、うん、自分の翻訳して、で、そしてそれを、まあ、繁体字に変換して、ちょっと中国出身の友人に校閲をお願いしたんですよ。もちろんお金を払ってですね。はい。だから、そこは、問題はないかなと。
なるほど。あれ、ご自分の作品を、うんうん、あれ、日本語で小説書かれる前は、中国語で小説は書かれてたんですか？
う
ん、あ、
そうですね。まだ台湾にいた頃は、割と、中国語で、つまり自分の第一言語でですね、はい、小説とかエッセイとかを書いてたんですね。
なるほど、なるほど、う
ん。はい。
で、日本語で書いたものを中国語に翻訳するってのは初めてですか？
いや、初めてじゃないです。私の。
全部基本的に。
基本的に。
日本語で書いたものは全部台湾とかで出るときはご自分で翻訳される。はい、
そうですね。今のところ、2022年5月19日現在は、はい、台湾でその3冊出ています、私の本。はいはい、デビュー作の一人前、そして芥川賞候補になった5つ数えれば三日月が、はい、そして芸術選奨新人賞を取った、まあ、ポラリスが降り注ぐ夜、で全部台湾で中国版出てるんですけど、全部私自分で、翻訳しています。で、6月にその去年芥川賞を取った彼岸花が咲く島も、はい、6月に台湾で出ます。これはもちろん自分の翻訳です。
なるほど、大変ですね、
はい、うん、割とそうですよね。書く方もやらないといけないし、訳す方もやらないといけない、大変ですね。はい。
それってそうか、すごいですね。
すごい才能ですよね、
うん、それってどうなんですか、日本語で書いたものをやっぱり母国語に直していくっていうのはやっぱり翻訳するって作業に近いのか、うん、それとも違う言葉でもう一回書くみたいな、うん、
でもまあ翻訳ですね。
翻訳なのか、
そうそう。もうすでに存在しているテキストをもう違う言語で、まあ 書き写すみたいな。
そっか。
そういう感じなので、私は自分の作品だけじゃなくて、他の人の作品も翻訳したりしますね。そうです
よね。うん。
そう。だから、それには基本的に近い話だと思います。
自分のと人のだと自分の方がやりやすいですか？翻訳する。
そうですね。はい。自分のものの方が、自分が表現したい文体とか、その、出したい雰囲気とか、そういったものがわかるので。
そっかそっか。
はい。
なるほど。
そうです。
すげえな。
まあ、今回はね、だから日本語、の小説と、繁体字の中国語の小説、繁体字の中国語 のテキストは2、3種類あるんですよ。
すごいな。
で、それでまあ違う特典がついていて、もちろん、まだ、まず表紙が全部違うと。で、そして、まあ、ある、なんか、手書きの原稿をつけたりとか、あるいはその声優さんに頼んで、朗読してもらうとか、うん、そういった朗読の音声とかもついてないとか、はい、そういう感じの特典がついています。
そっか、そっか、表紙が、
うん。
3パターンあるってことですか？
5 パターンあります。
あ、結局5パターンあるってことなん
か、
ちょっと待ってください。一応資料を読ませていただくと、日本語版小説本文プラス限定版表紙プラス著者による手書き原稿3枚、
はい、
っていうのがまず1個のパッケージ。
そうですね。
で、2個目が日本語版小説本文と限定版表紙とプロの声優による日本語朗読、
はい。
で、三つ目が、繁体字中国語版小説本文と限定版表紙と著者による手書き原稿3枚。手書き原稿っていうのは、この流行って小説のオリジナルの原稿っていうことなんですか？
すみません、聖書して、お渡ししますっていう。
あ、そういうことか。
そうそうそう、そういうことです。
そうか、もともとオリジナルが別に、原稿用紙に書いてない。
うん、原稿用紙に書いてないんですね。
書いてない
の
かもね。じゃあ、それをこう書いて、
はい。はい。そうですね。
なるほど。それでちょっと待ってよ。4が、繁体字中国版小説本文と限定版表紙と著者による中国語朗読。
はい。
あ、ご自分で読まれる。
そうですね。
はい。なるほど。それで最後が、繁体字中国版小説本文と限定版表紙とプロの声優による中国語朗読。なるほど。すごいな。
だから、まあ、特典は2種あるんですよね。原稿、手書き原稿と朗読。
なるほど。
はい、で、原稿は3種類あるって、はい、そういう企画になっています
。なるほど、なるほど。そっか、そうすると、あれか、うん、その、お客さんも、別に、日本人で中国語で読みたいっていう人はもちろん別にいいんですが、
いいんですけど、
中国本土、まあ、台湾の人とかが、割と、はい、ターゲットってわけでもないのかもしれないですけど、まあ、そういう想定だったりするんですか？うん、
まあ、日本も台湾もどちらも宣伝はします。宣伝はしています。なるほど、
そっかそっか、
はい。だから欲しい人は、まあ、どちらでも全然、どちらからでも全然買えるんですよね。
そっかそっかそっかそっか。
そこはまあ国境の違いはあまりなくて。
なるほど、なるほど。
はい、うん、
で、まあ、中国はあんまよくわかんないです。NUT がどういう状況になって
まあ、そっかそっかそっかそっか。
はい。
なるほどね。
興味がある方がいらっしゃれば、まあ、別に中国に住んでいなくてもね、日本に住んでいる中国人の方とか、はいはいはい、台湾に住んでいる中国人の方全然、買えるし、あるいは、簡単一の中国語は、台湾の人も読めるので。は
い、あ、そうなのか。
うん、って思うのは読めるんで。だから別にそこは限定する必要はない。
なるほど、なるほど、なるほど。そっか。で、これが、要するに5種類あって、
うん、
2点ずつ発行するっていうふうなことになると。だから10個。
そうですね。10個、数量限定の10個ですね。
商品があると。
まあ、その2点あるので、はい、5種類で2点あるんで、その2点のうち1点は、まあ、いわゆるその、イングリッシュオークション形式、
はいはい、
価格釣り上げ形式ですね。うん、一番高い価格を、値段を出した人が、まあ、購入すると。
なるほど、
はい。で、開始価格は1イーサリウムっていう。で、もう1点は、ダッチオークション形式。
うん、
はい。価格加工形式ですね。最初の価格設定はちょっと高いんですけれども、時間が経つと、まあ、下がっていくっていう。で、どこかのタイミング誰かが入札すると、まあ、購入できるという。
うん、そういう形式です、ね。そっか。なるほど、なるほど、
はい。で、こちらは開始価格は4イーサリアム。
なるほど。今1イーサリアム
24万。
ぐらいですね。
5000円とか6000円とか、まあ、25万弱ですね。
なるほど。はい、なるほど。で、これさっきね、プロジェクト、まあ、リーさん自身で いろんな、だから表紙書いてくれる人だったりとか、まあ当然編集がいて、朗読する人がいてとかっていうようなことを、李さんご自身で、まあプロジェクトマネ、はい、マネージメントされたっていう、実際何人ぐらい関わってることなんですか、プロジェクト自体では。
もう本当に関わっているっていう人だったけ、関わっているっていう言い方すると10人超えます。
結構いますね。
そうそう。私、本人ももちろんそうだし、で、手伝ってくれる編集者の方、はい、そして動画を提供してくれた画家さん、はい、で、デザイナーさん、で、朗読してくれた声優ナレーターさん、で、スタジオのエンジニア。
あ、まあ、そうかそうかそうか。
あと、翻訳ですね。公立してくれた中国人の友人とか、まあ、いろいろですね。
は
い、
なるほど。これいつからやってるんですか、そのプロジェクト自体は。
やろうと思ったの2月で、正式に、まあ、始めようっていうのが3月のことでした。
あ、でも結構もう2ヶ月ぐらいで、
もう集中作業ですね。
すごい。
そうそうそう。
翻訳はもう前にできてた。
翻訳はその前にできてました。
はい。なるほど。どうですか、大変ですか、うん、
大変ですね。はい、
どこが大変でした。
もうもちろんその小説の執筆とか、そしてそれを自分で翻訳する労力はもちろんのことですよね。うん、で、あれはもう本当に価値、まあ、それだけ時間とか、手間とかかかったものです、ね、ことですけども、それ以外っていうと、仲間を集めてチームを作る過程も、なかなか作家っていうね、まあ、作家っていうのは本当にその一人で、ひたすら書くようなそういう仕事をする人なので、なかなかそういう経験がない。はい。うん、で、そこからまず一つ目の大変なポイントですね。でも今回は、運がいいことに割とすぐ手伝ってくる編集者の方が見つかったので、はい。で、そこは良かったんですけれども、あとはちょっと特殊なことでして、今回の流行という小説の中で、実はその歌詞が、日本語の歌の歌詞が引用されてるんですよ。
あ、なるほど。
はい。で、その歌は何というかというと、その雨ざらしというアーティストがいるんですけども、季節が次々死んでいくっていうね、すごく大ヒットした歌の歌詞をちょっと一部引用しています。とすると、ジャズラックさんにちょっとまあ、使用許諾を取らないといけない。
そっかそっかそっか。はい、
まあ、本当はその、文芸作品の中で引用してるだけだから、この著作権法の引用に当たるとは思うんですけれども、そこはまあもちろんその業界の監修もあるし、うん、そしてアーティストに対して敬意を表して、ちゃんとその使用許諾を取って使用料を払うという、
は
い、
なるほど、
うん、そういう形を取っています。だから、そのジャズラックさんとのやりとりとかも NFT だからあまり前例がないわけで、
そうだよね。
そこもまあ一苦労しました。
なんかだいぶ苦労しそうですよね。
どう、それでも結構すんなりいきました、う
ん、すんなりはいかない。そうですね。やっぱり普通の紙の本とか普通の電子書籍よりは時間かかったと思います。
そっか。
はい。だいたいこう、メールやり取りは何往復したか覚えてないんですけれども、3週間くらいはかかったと思います、
ね。それリーさん直接やってたんですか？
そうです、そうです。はい。
これなんか思ったのは、まあ、ジャスラックもそうですけど、多分、いわゆる出版業界からすると、
うん、
今10パターン出るじゃないですか。うん、で、普通だと、じゃあ何千部、
うん、
最初にすりますとかってあるじゃないですか。はい、まあ、今までの多分、こう、業界のパターンとして、じゃあ何千部するんだったら、それに対して、1回に対して、こう、いくらの、うん、権利が発生して、かける何とか。うんうん、だけど1位だからどうするのかっていうところは結構多分ジャスラックさんとか、はい、
ああそうかそうかそうか、
そうですね、例えばもう紙の本だと3000部するんで、一部につき定価がいくらみたいな、
そうね、
でそのかけるパーセンテージかける部数で使用料は算出されるんですけども、
う
ん、今回10点だからね、
そうだよね、
10点だし、しかもどれくらいで売れるかは全く分からない状態ですよ ね、なので事前に使用料を計算することは不可能。
うん、それでどうすんの？
そうすると、これはネットでの配信なので、じゃあ配信っていう形で、
ま
あ、電子書籍に準じた形で、やるんですけれども、だから最終的な売り上げを、多分イーサリアムだから日本円に換算して、で、その何パーセントかは使用料として払うという。
なるほど、なるほど。
で、それとは別に、もし何も売れなかったとしても、月額使用料が発生するっていうのがあって。
そうなんだ。
そうそうそう。だから、売れなかったら完全に損ですけどね。うん、
なるほど。
そっか。
そうそうそう。
これでもあれか、ジャスラック的には初めて。
初めてかどうかは分かんないんですけども、
う
ん、
まあ、あまり前例はないっていうことか。
そうですね。交渉の感じからだと、あんまり ないのかなっていう感じがしました。
そうかそうかそうか、はい、なるほど。大変ですね。
ちなみにもう一つ僕質問な、まあ、今回 NFT でっていう、うん、で、うん、他の小説家の方だと今までの前例としてクラウドファンディングみたいなこともあるじゃないですか、
うん、それは例えばなんかクラウドファンディング
なんかクラウドファンディングでこのタイトル、うん、タイトルは決まってます、うん、で皆さんからファンドが集まったら書き始めますとか、
うん、
なんかそういうのはまあプロの方で要はもうリーさんみたいにこれだけその名が売れてる人たちがやってるかっていうとあれですけど、うんうん、
はい、
いやなぜ NFT に行ったかっていうところが僕すごい興味があって、
はい、
要は NFT に期待していること、
はいはい、
これだけのその、うんうんうん、なんていうんですかね、
うんうん、
いろんな特典がついてくるっていうところもそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
期待しているところって何だったのか。
そうですね、クラウドファンディングはなんかまだないものをまずお金を集めるんですよね。で、まだないのにお金を集めるっていう、うん。そこはちょっと、まあ、今のこの瞬間だとちょっと違和感を感じるんですけれども、NFT は違うんですね。まずある、すでにある、出来上がっているものを売るっていう、うん、まあ、どちらかというと、従来に近い、はい。まあ、その、紙の本だって出来上がってから売るんですよね。まだ存在しない本をお金を集めて売るんじゃなくて。うん。そう。で、NFT は何がいいかというと、まずそのデジタルデータだから割と自由にあのいろんな、まあ、例えば今回は手書き原稿をつけたりとか声優さんの朗読をつけたりとかいろんなアイディア次第でいろんな特典をつけることができるという、まあ、その自由さが魅力ですよね。紙の本だとそれはなかなかできない。だからその紙の本に何かしら付加価値をつけようとすると、まあ、サイン本ですよね、基本的には、
うん
うん、はい。でそれは実際にみんなやっていることですけれども、うん、でデジタルデータだともっと自由にいろんなアイデアができると。それは魅力の一つです。で、そしてもう一つは、まあ、ロイヤリティというものですね。
うん、
つまり、転売されても、作者に、お金が入るという、そういう仕組み。で、これはなかなか、その、紙の本、例えば紙の本だと、なんか、メルカリとかで、ヤフオクとかで、うん、転売されても、こちらには一銭も入らない。
入んないよね。
はい。で、うん、図書館で、借りて読まれてもこちらには全く収益につながらない、
うん、
はい。で、もちろんその作品を多くの方に読んでいただくっていう意味ではそれでいいんですけれども、うん、ただ今の作家を取り巻く環境あるいは小説家を取り巻く環境でなかなかそんな優秀なことも言えずですね、
うん、
はい。どうしてもやっぱ生活があるの で生活ができないと次の作品も生み出せないので、うん、そういう切実な現実がある、
うん、
だからその転売されてもちゃんとその元創作者に何かこうリターンが入るような仕組みが、うん、まあ、NFT にあってそこは魅力的だなと思いました。
うん、まあそうっすよね。でもこれまでリーさん割とそのなんていうんですか、新しいテクノロジーっていうかさ、うん、なんかその例えばまあノートみたいなところでエッセイ書かれたりとか、
はい、
なんかそういうことってやられてるじゃないですか。でまあどっちかというとなんかそのデジタルのテクノロジーってなんか全部タダにしちゃうっていう方向性持ってるじゃないですか。
うんうん、
で、その辺、なんか関わった方が、まあ、てかもはやもうみんなが結局デジタルでしか情報も得ないし、その、アクセスもしてこないので、そこに関わった方がいいのはいいんだが、
うん、
つってなかなかそこでマネタイズっていうのも難しいから、結局、なんかその、タダで上げてっちゃうみたいなことが、
うん、
まあなんか必然的に増えちゃってるような気もするんですけど、その辺ってどういうふうに、その、向き合ってらっしゃいます？
おっしゃる通りですね。無料のコンテンツが世の中にはありすぎてですね。
うん、
で、使用者としては、ユーザーとしては、一ユーザーとしてはそれでいいんですけれども、
うん、
ただ、無料のコンテンツはなぜ無料で提供できるのかというと、結局、まあ、広告モデルとか、まあ、他に、うん、他の、なんかマネタイズモデル、まあ、YouTube だって広告が流れてるし、
うんうん、
で、その、ウェブ記事だとその広告が入ってるんです。結局背後にはそういう広告モデルがあるからこそ、なんか無料で読めちゃうんですよね。
うんうん、
で、まあそういう既存のモデルに乗るのももちろんいいんですけれども、NFT はそういう既存のモデルとは違うモデルでデジタルデータを有料で販売する手段、うんうん。だからそこはやってみてもいいところなんじゃないかなと思います。もちろんどうなるかわからないし、これからね、この技術は今後どうなるかわからないけれども。
なるほど。これ、はい、ちょっと生臭い話で申し訳ないですけど、これ、基本的に例えば要するに、その、本が単行本で出ますっていう話になると、うん、基本的に出版社っていうのがいて、はい、まあその人たちが、 その制作の費用っていうのは持つわけじゃないですか。はいはいはい、印刷費とか、
はいはい。
だからまあ、基本的に、その、まあもちろん作家さんは自分の時間と、その、才能とエネルギーとっていうのを、
はい、
まあそこで使っていくわけなんですけど、はい、まあ、金銭的な部分で投資するのは、はい、出版社っていうことになってるわけですよね。で、今回はそういう、はい、まあ、いわゆる、なんていうのかな、その、間に入ってる業者がいないっていうことになると、
はい、
まあ、端的に言うと、リースさんが自分で、
持ち出しです。
自己負担するっていう。
自己負担です。
なるほど。
はい。だから だいぶコストかかってるんですね、正直。だから何も売れなかった場合も完全に私の赤字になると。はい、そういうことになります。
それはどうですか？その、自分のお金でやるっていうふうなことの、いい面と悪い面っていうのがもしかしたらあるかなっていうふうな気もするんですけど、どう思われます？
もちろん、その、まあ、ローリスク、ローリターンって、ハイリスク、ハイリターンっていうものは、まあ、世の中の法則ですけれども、
そっか、
そうですね、今回は自分でだいぶ、まあ、持ち出してお金をかけて作っているんですけれども、これ予定通り全部売れたら、それなりにリターンはあると。
うん、
はい。だけども、なんか、その、そんなにうまくいかなかったみたいな状況だと、全然赤字もあり得る。
うん、
で、普通にその、出版社に依頼されて原稿を書いたりとか、うん、本を出版したりとか、まあ、赤字にはならないんですよね、基本的には。印税が入ると。
そうか。
そういう感じですね。
なるほど、なるほど。はい、まあ、そうですよね。だから、基本的に出版社が、まあ、そういう意味で言うと、ある意味、金銭的なリスクを背負ってはいて、うん、
はい、
まあ、一応、形式上は、作家さんから作品を、お預かりして、そう。で、まあ商品にして、まあその分の投資は出版社の方でしますよっていうふうなことで、
はい、
売れなかったら出版社
が。出版社が赤字。
か、かぶると。
はい、
ただ、その売れようが売れまいが基本的にその最初 10% っていう印税を作家さんと、はい、まあ、契約してれば、
はい、
まあ売れようが売れまいが一応作家さんにはその分は入る。書刷りの10% とかっていうことですね、
すね
基本的には、はい。
そうですね、基本的には。
そうそうそう。っていうふうなことになるんで、まあ、それが、なんつったらいいのかな、赤字になってないと言えるのかどうかっていうのはちょっと微妙なところ
で、
うん、
まあ、微妙なところですね、はい。時間的コストみたいな。
そう、時間考えたらね、うん、はいはい、そうそう、全然割に合わないんじゃないかと思うんですけど、はい、うん、まあまあ、でも、そっか。
まあ、ただまあ、作家が自分でお金を出して印刷させたりはそういうことはないので。
そうですよね。
はいはいはい、そういう意味では。
どうですか、自分でや、うんうん、自分でお金払ってみてっていうのは、それなりに気分の良さみたいなのってのあったりするんですか？
まあ、面白いとは思いますね。要するに今回は本当にそのデビュー5周年記念で、プラス去年たまたま賞を受賞して、
うん、
まあ、だからこそ、まあそういう持ち出しができるという側面もあるんですけれども。
なるほど。
で、今回5周年記念でやってみて、もう完全に赤字だったらもうやらないという。
ちなみに今回そのやってみるモチベーションとして、
はい、
その、ま、前回のエピソードでも、
はいはいはい、
要はいろんなものがブラックボックス化されたっていう話をしてたんですけど、
うんうん、
要はプロセスが分かんなくて、ボタンを押したらコーヒーは出てくるけど、
うんうんうん、
一体その機械の中身はどうなってるのかみたいな、
はいはい、
で今リーさんが今回やられたことって比較的自分の中全部透明じゃないですか、
はい、そうです、
誰が作って誰が翻訳して誰が録音して、
うん
うん、どうマーケットやってどう反応ができてっていう、そこへの欲求みたいのってあったんですか？
うんうんうん、あると思いますね。一般のその出版プロセスは本当に作家は小説を書くという、まあ、その作業に専念すると、
うん。
で、小説が編集者の手に渡ったら、まあ、まあ 本になるんですね。で、ただその本になる間のプロセスが誰が関わっていて、印刷上でどんな作業が行われたのか、作家からはまあ完全に見えないわけ、
うん。
で、そしてその後のプロモーションとか、取り次ぎがどういうふうにこう、全国の本屋さんに配本するのかみたいな、そういうことも全く見えない。
見えないですよね。
はいはい、でもちろんその小説の中でもし歌詞とか引用すると役者さんとのやり取りも発生するんですけど、そこはどうなってるのか、紙の本だとね作家は全く見えないわけで、
うん、
気づいたら許諾が取れてるっていう、
まあそうね、だからそれはありがたいっちゃありがたいけど、
そうそうそう、はい、
まあ見えないところに対する、うん、どうですか、
でもそれはまあ作家にとってはありがたいことだと思いますね、うん、要するに小説を書くこと以外、まあ、今は作家は自分でなんかこう、プロモーションに を似てたりとか、その再本を作ったりとか、そういうことは必要ですけれども、基本的にはやっぱり小説を書く作業に集中すれば、
まあ、そうですよね、
うん、まあ、ただ私はそういう自分の仕事以外の、まあ、自分の本が出来上がるまでのプロセスにも興味があるの で、
うん、
はい、で今回実際に自分でプロジェクトを立ち上げて仲間を集めて、そして制作に、あの制作にまあその時間とか労力をかけることに、まあ、そういうことをやってみて面白いなと思いました。
なるほど、
うん、
いいです。でもちょっとあのそろそろお時間になってしまったの で、ね、はい、まあ、あのちょっと次の回では、まあ、作家ってそもそもどうやって食ってんだっけみたいな話、まあ、ちょっと出ましたけども、まあ、そういうことをも含めてもうちょっと深掘りできるかいったらと思っております、はい、とりあえず、1話目ここまでということで、はい、リーさん斉藤さんありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。